RSC ファミリーロンサークスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、hey。
よろしくお願いします。第27回 RSC プロダクツプレゼンツ第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。そして
はい、ボクシングフリーペーパーの編集長やっておりますアヤンです。よろしくお願いします。
いやいやいや、1週間ぶりのこの収録で、
そうだね、
いやこれぐらいの金、はい、あのなんつうスパンだといいですね。
そうですね、
あの、はい、毎週やりたいぐらいなんですけど、僕的に
はやりたいね
気持ちはね、もうね、気持ちはやりたいですけど、
まあまあでもね、うん、本業もあるからね
そうそうそうそう、何はい、はい、まあこんないろいろねありますけども、はい、ちょっとなんか、うん、言いたいことあるって言ってた
けど、
前回に引き続き僕の芸名をね、
いやもう昨日3時間かかったよ。大悟さん考えた？なんかいいのあった？
ないっす。
ないの？
いやそんな考えてない、そんな。
いや僕のことめっちゃくちゃ今もうこれ上げてんだけど
すごいあれ
本気で考えたんだよ
3時間も僕のために
そうそうそう、
何聞きましょう。
いやでもね、
フリートすごいあんじゃないですか
そうそう、いやでもやっぱ大悟さんがねこれから羽ばたいていくのにってかもと本気で考えるでしょ。
マジっすか？じゃあ聞きましょう聞きましょう。
なんいやいろんなね角度からいろいろ見たんだけど、うん、やっぱりまあボクシング、うん、ボクシング用語ってあんまないじゃないですか。
ない、
実はね。だから大悟さんこの前怒られたみたいな、下から上大悟とかホールドホールド大悟とか
ふざけてるでしょふざけてるでしょ。
大悟さん怒っちゃダメよ、これ本気で考えてんだから。
3時間考えてそれですか？何下から上大悟、から何のこっちか全然わかんないでしょ。
そうなんやね。あとはほら今のチャンピオン、強いチャンピオンからリスペクトを受けて、うん、作る名前とかどうですか？
例えば
ゴッドライト大悟とかあえてゴッドレフトに対抗して、
もう何のこっちか全然わかんないし、これこうやって僕に言われるために考えてたんです よ、ね、
いや
大喜利のように。
いやあと第5アウトダイナマイト、
何それ、
ノックアウトダイナマイト、
わかるけど
DOD、
いや嫌だよ
ダメ
いや本当に考えて
きた、いや本当よ本当よ。あとはレオ第5クルスとか
レオサンタクルスみたいな、そうそうそう、知らないくせに、
ね、オールランドダイゴ、
うん、オールランドサリドみたいな、いやいやいや分かんないでしょ。
あとは安岡ゴロフキンとか、
いやもうダメだね、
ダメ、マルコスダイゴだな言いにくい
全然ダメです
ユリオリキスダイゴは、
いやもうダメダメですね、
全然ダメ。
もう結果そのままでいいんじゃないかなってちょっと思う。
え、マジで、
はい、
安岡サミングとかダメ？
いやダメですよ。
テクニカルノックダイゴ、
ちょっと待って、全部言おうとしてるでしょ
テクニカルノックダイゴは、
いやいやいやいや、今さ考えてきたやつ全部これ言おうとしてる
でしょ。いやいやそんなこと
言わせないですよ全部。ダメですよ、ダメです。
じゃもう一個だけ、やっぱりボクシングといえばタイじゃないですか。
いやそうじゃないし、
ダメ、
メキシコだしね。
あそう、
アメリカのラスベガスとか。
じゃあ第5作シスボーベイとか。
いやいやいや、それだったら第5ボギャットジムの方
が、第5ボギャットジムを上げて、
ああるじゃない。
あと、いや最後に1個、最後
に、いやダメだ、
最後に1個
ダメだっつうの。何、
第5チオノイ、
いやちゃちゃいチオノイ
もうやめよう、また本気で考えてくるから。
いやもう募集してないです
募集してないのわかりました。
いや全部言ったでしょ今。
いやいやまだあるよ。
いや言うな、
いやいや言わない、もう言わない、
なんだっすか、
ごめんね、うん、
いや結局やっぱ
時間取っちゃってごめんね。
ほんと取っちゃいましたよ、
うん、でも本気で考えてんだから。
そいや考えてない
し、気持ちは勝ってよ。
ほんとですか、うん、第五千代の
ちゃちゃ一応
絶対適当でしょ
いやこれ結構
これ突っ込んでくるし、ね、ほら残り7分だった
んですけど、わかりました、すいません、はい、
昨日ね山中選手の防衛戦があったんですよ、は
い、ね、大悟さん行かないっつってたの、行ったじゃない
ですか。そう、ね、結果やっぱ行きたくなっちゃって行ったんですよ。いやでも行ってよかったですよ。
そうだね、
ねえ、
スリアン頑張ったね。
いや頑張りました、よく研究しててねこれがね。
そう、
結構興奮した山中選手の動画を、
そうだね、結構だからダーティーな、
うん、
プレもう織り交ぜながらなんとかチャンピオンを倒そうみたいなね、そう、うん、そういう3回倒したんだけどね、惜しかったな、
6
回連続 KO っていう記録並べて
た。山中選手でもそういう KO のプレッシャーっていうのがやっぱ少なからずあったんですね。
そうだね、うん、あれ連続 KO 記録って誰が持ってんの、
うん、あ、日本人
の K6 防衛記録、世界
世界
日本人は具志堅さんで
しょ。世界はもうウィルフレード・ゴメス。
ゴメス。
はい。17です。
え？
もう破られないですよ。すごくないですか。
無理じゃない。
いやそれ無理ですよ。あでもゴロフキンが10だか11だか。
あ、迫ってんだ。
迫ってます。いや17はきついっすよ。
ちょっと無理っぽいなそれ、
はい、
あの山中選手も全然全然というか惜しかったけど、
なかなかこれこう破られない記録の一つですね。あとジョー・ルイスの25回防衛っていうのがあって、
世界戦25回、はい、これもちょっと。
あとウィルフレド・ベンテスっていうのがいて、これが17歳何ヶ月か忘れちゃった、3ヶ月だから6ヶ月で世界チャンピオンになった、
最年少チャンピオン、う
ん、ちょっと間違えたらごめんなさいね、
うん、いや大吾さんの知識にも驚く。
いやいやいや、これはこの3大破られない
記録っていう、うん、
ずっと破られてる、そうな、10年厳しいっすよね。まあでも逆にいいんじゃないですか、プレッシャーなくなって、ね、
うん、あプレッシャーがなくなってまた本来の動きでできるんじゃないかっていう、
いやでも面白かったですね。
そうだね、う
ん、それももちろんだけど、僕はおすすめしたいのがこの前座に出てた小川選手。
あー強かったな、
この選手はいいですよ。
あ
前から僕このラジオでも言ってるんですけど、
言ってるね、
日本ランカー同士の対戦だったんですけど、うん、ワンサイドでしたからね。
日本憲法のね。
そう。
あ
ースーパーフェザーだからちょっとね強いのはたくさんいるけど、
あのネックになるとすれば今まあランク下の方じゃないですか、うん、今だね、うん、ここでちょっと上がると思うけど、うん、うまくマッチメイクでね、
そう
あのやってくれるかって、俺チャンピオンだったらやりたくないもんな。
いや
正直言うとね。
でもチャンピオン内藤選手ですよ。
お
内藤選手ちょっとまだまだ厳しいかなと思うんですけどね。
やるかもねそれ。
まだまあまあこれ勝ってもまだ11位とか2位とかだと思うんで。
あそんな感じですか。
まだまだですけど、 あれが面白いですよ。それこそ桜潤選手とか、
やばいね、
そういうのが面白いと思います。
あ
やってくれたら
桜潤はほら三平選手を、
そう
1ラウンド KO ですよ。そうあの日の興行すごくなかった、
ね、
ガッツファイティング。
ちょっと僕ね桜潤選手を舐めてました。
俺がね
言うと
強いんだよっつってんのに、でもまあでも結構みんなやっぱ三平が勝つだろうみたいなこと言ってたけどね、うんうん、三平選手も本来の力出す前にって感じだわ。
そう巻き込まれちゃいましたね。そうです、あの日のガッツファイティング良かったですよ。最後
メインイベント
ね、天笠と
高
中選手。そんなに僕ねそこまでね、あの何ですかね、こう期待してなかったんですけど、竹中選手があんなにやるとは思わなかった。
頑張った
ね
頑張ったというか、まあ頑張ったりとは失礼だけど、うん、強かったな竹中選手
もう9割負けの試合ですから、ね、天笠選手にとって
それを12ラウンド、
そう
大逆転の、
そうそこをこのでも11がね、
あ11が天笠選手が取っちゃ
った、取ったからそこでこうちゃんとあるんですよね、振りがあっての、
振りがあってちょっとじゃあ行かなきゃみたいな気持ちになったのかな。
なっちゃったんでしょうね
竹中選手もね、はあ、でも竹中選手ね、はあ、あの実はあのリー・レツリー選手とやった試合もこういう試合だったのよ、
う
ん、
そう
もう圧倒してねカットしてって、うん、もう逃げ切りゃ試合止まって終わりなのに、
うん、
打ち合っちゃうみたいな、
うん、
ああいう男竹中みたい
な
とこも良かったしね。
いやーでもね、なかなか
なかなかでもあれね、誰とは言わないけど、うん、俺の横で見てた人泣いてたからね。
あ本当、
まあ、天笠選手が好きなあのファンだったんだけど、
男の人が、
男の人が、
あいいですよ、
35歳ぐらいの、
うん、
マジで もらい泣き しそうになるぐらい、
うん、ねえそういうのが後楽園ホールに詰まってるからいいですよね。
そうだからああいう感動をね、
うん、
やっぱりボクシング与える力あるなと思ったね。
そうですよ、でまあ、うん、そのもう熱い試合としたらしたらあれですよ、11月の2日、
はい、
ね僕のトークライブの次の日、
はいはいはい、
東日本新人王決定戦がありますよ。
おあるね、
うん、あこれね残り時間ねもうすぐですけど、うん、これアイアンさんと僕でね、
うん、
今からね MVP 予想しませんかと。これ終わった後の放送多分もうね結果も出てるんですけど、
あそうなんだね、うん、僕はねやっぱフライ級の山下健也、
う
ん、かなっていう。今5戦5勝 4KO なんだけど、
うん、
この選手が勝って MVP 取るかな。
そこはね、うん、僕ね二瓶選手接戦になると思うんですよ。
あなるほどね。
なので僕はねスーパーバンタムの松戸優輝選手、
あ青木ジムの、うん、あの選手もいいね。
ここを押します。
青木ジムの松戸選手も倒してる相手もなかなかの選手倒してきてるからね。
相手のね玉木選手ももちろん強いですけど、
いや俺は松戸が勝つと思うとは思ってるけど、
やっぱこの KO しないと MVP
取れないんでね。
山下選手と新谷選手の試合接戦になると思うんで、多分判定になると思うんですね。
でもフライ級があの強敵多かったよ。
そうです。
ああいうのもあのあれにされるのないの？
いやだと思う。
ちょっと考慮されるんであれば、はいはい、その日の試合だけじゃなくて、まあ一連の
新事業の流れも。でも聞きましたけどね、うん、
でも結果見るとやっぱその日の一戦だよね、うん、あれ。
まあでも東日本は特にその KO した選手を選ぶ傾向があるんで、うん、西はね結構あれなんですよ、判定も賞に選ばれるんですけどね。
いやー12月11月2日はみんな見に行ってほしい ね。もう今言ってもね終わってるけど、う
ん、ね、西もなかなかレベル高いですよ、僕見たんですけど。
見てたね、
はい、そう。
だからもう全日本はもうぜひ東に頑張ってほしい。俺去年泣きながら帰ったんだからあんなに負けちゃって、あんなに俺が見てきた選手がっつって
そういう気持ちになりますよね。
なるんだよ。
3月からもう見てる僕らとしてはね。
そう、
でも西ももうなかなかね、ハードマッチメイクで勝ち上がってきてる選手ばっかりなんでね。
あと6戦6勝6 KO みたいなのもいるらしいね。
九州に別府選手っ
ていう、九州の別府地名じゃなくて
違うんです
選手、ね、
はい、楽しみにして前半戦終了したいと思います。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、本日のゲストです。本日のゲストはですね、今度ですね、現 WBC ライト級11位、ね、荒川仁人選手、
よろしくお願いします。
そしてもう一人います、
はい、
日本でスーパーウェルター級現チャンピオン野中勇希選手、
ありがとうございます。
初めての関西からのゲストですよ。
贅沢すぎますよこのラジオ。
今初めて2人というね。
初めてですか。
そう。もう荒川選手が喋る喋る。
そうそうそう
今ねこの CM 中も今このなるね2秒前まで喋ってましたから、
ね。それも面白かったから。いや桜純選手はねみたいな。
そう。喋る喋る。いやでもねこのお二人を呼んだっていうのもちゃんと理由がありまして、実はですね、はい、去年のね12月のトークライブのゲストに呼んでるんですよ。
あ、大阪の
そうですね、
はい、そこで初面識、
初
です、そっからのその後の付き合いとかもあるんですよね。
そうですね、試合に何度か来ていただいて、
そう、大阪から、あ、じゃあ東京から東京からわざわざ
ね、行ける時は行かないと。
じゃあチャンピオンになった試合ももちろん見られて、
行きたいですよね。
見ましたよね。
見ました。
そうなんですよ、行
け
る
ん
で。ねえ、そんな中なんですよ。さっき言ってたじゃないですか、そう、桜純選手とな
んかスパーリング
したんすか。
したんですよ、試合前に。
あ、そっか、サウスポーの投手だったから。
そうですね。
どうでした？
いや、やっぱりやっぱ勢いありますよね、
うんうん、背はあんま大きくないですもんね。
背は大きくないんですけどね、うん、ただ日本人ってやっぱ違って踏み込んでくるんで、
グンと、
いつものスタンスで戦ってると初見だと多分その踏み込みに驚いて多分もらっちゃうと思うんで、
あ、
まあもらっちゃうのかなと思ってたら、
あ、
ちゃ
んとちゃんとなるほどなるほど。
やっぱ荒川選手やっぱりあれだな、
何、
あの解説者できるな。いや、
そうなんですよ。
この前も言ったけど本当に分析がすごくて。
そうなんですよ。
そう
ねえ、野中選手はそういう他の選手の試合とか見たりするんですか。
まあ、あ、後輩の試合ぐらいですかね。
これね、見る選手とね全く見ない選手っていうのがいて、でも世界のワーワーとかよく見ますよね。
ワーワーもう見ない
で、ね、ですか。
YouTube で好きな選手だけを見るみたいな。
あれ誰好きなんですか。
まあロイ・ジョーンズとか。
出ました、ロイ・ジョーンズ。
みんな好きだね。
ロイ・ジョーンズファン多いんですよ。
多いんだよね。
で、あとは
まあパッキャオとか。
パッキャオ、
まあまあそう、もうメジャーどころですね。
あ、じゃあまずはじゃあ、ね、荒川選手ね、
はい、
決まりましたよこれ大一番、
ね、やばいっすよ。12月6日、
はい、もうチケット完売らしいっすよ。
どうなんですかね。
どうなんや、完売完売ですよ。大一番どうですか今、どんな気持ちですか。
いやーね、もう単純に、まあ、強い選手とねできるのは嬉しいことですし、
うん、
やっぱ海外で2試合して負けて帰ってきて、うんうん、まあこの復帰すまた戦うと、
うん、
決めたからにはまだ世界を目指したいわけで、なんで、まあ、今回この大きな試合ですけど、加藤選手がね最終目標じゃないので、
お
だからこれはまあ僕の目標でもあるし、加藤選手も僕に勝つことが最終目標じゃなくて、僕に勝って世界ランキングを奪ってその先世界、
いや、そうです
ってことを考えてるわけですから、
加藤選手としたらこの ねえ、なんですかね、世界ベルトかかってないですもんね。
そうですね、
かかってないんで、勝ったら世界ランカーを手に入れてこう。
そうですね、
リスク結構大きいじゃないですか、荒川選手にとっては。
まあ形上はそうなのかもしれないですけどね。ただまあ今加藤選手も、うん、まだ勢いは
ありますよ。
ありますから、
強かったよ、うん、前の試合とか ね、
ね、
はい、やっぱ、うん、彼に勝ってまたそういう次のステップっていうことを、
もちろん世界の舞台にみたいな、
はい、
うーん、
戦わずしてそう言っちゃうのはね、なんか面白くないじゃないですか。
おお、
熱いな。
どうですか、このやっぱ世界の舞台っていうのは違うんですか。
やっぱ違いますよ、
うん、
違います
ラスベガスですからね。で今チャンピオンになったのかな、あれフィギュアは、
うん、な
そうそうだね、
チャンピオンで、はい、この前も防衛戦で、うん、両方戦ったことがあるね、エストラード
で
倒して
ね、やるね、
はい、
なるほどね。でも再起戦がちょっとあんまり良くなかったとね僕は思うんですけども、
ああ、あのこの前の、
はい、どうですか、
まあ、そのいやいや、やはり僕も人間ですからだって、ね、連敗し僕はキャリア初なんで連敗が、
ああそうかそうか、そっからの、
そっから復帰で、うん、で、うん、僕にリベンジしたい近藤選手、
うん、元チャンピオンね、
でもう2連敗したからこのメンタルも落ち込みましたから、
あ、
まあそこでやっぱなんですかね、そのた、なんだ、俺は世界で戦ってきたからとかそんな余計な感じは必要ないんで、
うん、
とにかく勝たなきゃいけない、
勝たなきゃいけない、まあ、プレッシャー大きかったですね。
そうですね、もう面白い試合とかそんなこと関係なしにとにかく勝たなきゃっていう、もうそれだけでしたね。
なるほど、ね、
でも近藤選手もすごいコンディション良くて ね、
そ う、 ですね、
そうそう、近藤選手も仕上げてきてたね。
そうなんですよ、
昨日言ってたけど
ブランクってやっぱりどうなんですか。野中選手もありましたよね。
ありましたね、アキレス腱
断裂の時
もありましたし、
断裂ですよ1年ぐらいやってなんですか。
そうですね、1年半近くは空きましたね、
うん、どうなんですかブランクは。やっぱ最初の頃って試合感って戻らないもんなんですか。
まあ、試合感というかそれは僕の場合はその足の違和感があったっていうだけだったんですけど、
うん、
その試合感自体はやっぱスパーリングもしてるんで、
うん、
僕的にはそんなに変わったっていうことはなかったですね、
うん、そのスパーリングなんですけど、やっぱ関西だとやっぱ重量級の選手ってどうなんですか。少ないじゃないですか。
そうですね、少ないですね、
うん、やっぱ
でも出稽古ばっかり、出稽古でもいない時もありますし、
あ、はい、その辺のなんですかね、ハンデじゃないですけどね、あります。東京だったらねバンバンいますもんね。
そうですね、
結構やっぱスパーリングとかしてるんですよね。
してますね、
かなり、
はい、
じゃ加藤選手もやられてるんですよね。
やってます、去年の、世界戦の前に、うん、来てくれて、
はあ、
やってます。
じゃあいいとこも悪いとこも分かるんですね。
いや、どう、まあいいとこも悪いところって
、まあ、あんまり言いないよ。ここではね、ここでは言わない。
俺もさ、さっきさ、じゃあどんな作戦立てていくの。
いや、それダメ言えない。それ言えない。
普通に聞きかけたけど。
どうなんですか。林さんなんか聞きたいことないですか。
いや、僕はやっぱりそのまあ今加藤選手と、うん、まあ荒川選手に言ったら、うん、やっぱりどうしても、まあ、黙ってないっていうのがそれこそ関西の中谷選手っていうのがどうしても出てくる、まあ、勝者と、うんうんうん、まあ、出てくる戦うのかなみたいな、なんかそういう構図っていうのが少し見えてくるのかなと思うんだけど、その辺はどう考えてるんですか。
まあ、そうですね、まあ、今度の加藤選手と対戦して、まあ、勝利できれば、まあ、海外から声がかかる可能性もありますから、
はいはいはい、
まあ、そういう声がかかればまあ、間違いなくそちらを選択しますけど、
はい、
まあ、もし決まらないような状況があれば、まあ、国内で戦うのであれば、まあ、そのヨーカージムの中谷選手であり、うん、あとは昨日、先日ですね、試合した青選手、
青選手
とも対戦したいですよね。
あくまで日本の頂点を、
あ、そうですよね、やっぱり
目指したいというか、
はい、お客さんがやっぱ興味持つカードをやっぱ実現していくことは大事なことですから、
うん、
で自分も強さを求めてやってるのに、
うん、
負けるリスクがあるからって避けてたらちょっとね、目的とちょっと趣旨がずれちゃいますからね。
お
これ頭痛いわ、ボクサーいるかもね。
ねえ、
もしかしたらだけどね、分かんないよ、分かんないけど。
で野中選手ですよ、
はい、
ね、
そう、
先日この4年何ヶ月ぶりでしたっけ、約5年
ですよ、ね、8ヶ月、そうですね、
ぶりに日本タイトルを元々持ってたの。
だから元日本王者であり元東洋王者であり、4年ぶりに現日本王者になったと、
はい、そうですよ、見事なこのアウトボクシングでね、
初めててね、
うん、 そう見たことない
んですよ。写真で見たらちょっと怖いんだけど全然怖くない。
なんか言ったじゃないですか、
めっちゃ目が可愛いし。そうで僕ね、野中選手は絶対女子ぜひ聞きたかった
のが
一つあって、
うん、
あのロックって言われてるじゃないですか、
はい、
なんでロックで、僕怖いからロックかなと思って
た。違う。そういうなんですか、どういう、
どういう理由なんですか、よくわからないですけど、まあ、ロックンロールが好きやから。
まあ、髪型もちょっとね、リーゼント。
そうですね、あの試合の時はリーゼントしたりするんで、うん、はい。
そういうのも意識して、やっぱロックって誰がつけたか、ロック
かわからないですけど、はい。
でも、あれ、キッカー工事。
あ、そうですね、キッカーさんとはちょっと仲良くさせていただいて。はい。
ロックじゃないですか。
そうなんですよ。
そういうのもあってかっこいいよね。でもロックの中なんか良くないですか、
ね、
そういうね、ニックネームやっぱつけた方がいいですよ、うん
ね、
あ、童顔の
ね、もう
30ベビーフェイススナイパー
30過ぎて、
そうですよ、ベビーフェイススナイパーいいな今日。
年齢の話になったんですけど、え、今おいくつでしたっけ。
今年33になりますね。
今年
37になります。
7、どうですか、この年齢重ねて、なんかこう自分で感じるものってあります。
まあ、
なんかお、まあ、こう言ったらですけど、なんかここはちょっとやっぱ衰えてきたなみたいなとか、ここ
まあ、衰えたって捉えてちょっとネガティブなので、
うんうん、
まあ、自分はその変化してると捉えるようにはしてますね、
うんうん
うん、だから逆にその肉体が変化してきているので、そこに今まである、アプローチの仕方とそこから変えていけば、あの対応できているので、だから常に変わってるからこそやることも変えてってる状況ですね今。
野中選手どうですか。
僕全くないですね。落ちてると感じるとこもないですし、はい、
そうなんですよ、
すごいですね。
じゃあ例えば、うんね、あのよく聞くのが減量がきつくなったと
か。あ、はいはいはい、
だって野中選手調整高いじゃないですか。
そうなんですよ。
で
ものすごい
スーパーベルトでしょ、
はい、よく落ちるなと思って。
168cmで72kgですよ。
ん
168cm72kgそれはもともとやばいんですけど、
うん、
減量とかもあの年齢とともにみたいなのはどう
ですか。そうです、今回スーパーウェルターに落としたのも4年ぶりぐらいだったんで、
うん、
まあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあまあ なんとなくなんとかいけたんで、
普通に、
はい、
アウトボクシングに磨きがかかってるんですよ、よりなね
だから
と思うんですけど
ね。ちょっとまあ戦い方は変わってきてるとは思うんですけどね。
ああ、それ具体的に言えないですか。
具体的にはまあ感覚としてですよ。
なんか前よりすごい良くなってると思うんですよね、うん、特にこの間のタイトルマッチとかなんかね、途中からまたこうグッと良くなったんですよね。
ああ、う
ん、ああねえ、
だから本当に今年齢ってね、もう昔で言えば当然37、33歳って言えばもう引退するような時期だったけど、うん、今はもう、まあ、世界の舞台見て もう全然、ね、30からまた強くなるみたいな、
うん、そうです
ね、そういうのあるんだよね。
ちょっと野中選手にお聞きしたいんですけど、
はい、
やっぱり、野中選手は関西の選手ともやってるし東京の選手とも試合してるじゃないですか、
はい、
こうやっぱ関東と関西でボクシング違うとかみたいなのって感じたりします。
関東の選手の方が基本に忠実。
あ、そうなんですか、うんうん、
な感じはしますね。
はー、あ、そうなん。関西は
関西の方がちょっと変則って言ったらおかしいですけど、
うん、
独学というか、
はい、
我流的な
はあ、
多いですけど、
ね、
関東の方はやっぱりこう基本忠実でしっかりしてる選手が多いなっていう印象は、
はあ、まあそんな野中選手ですけど、これ次戦は決まってるんですか。
まあ一応
まだ発表がない
んだよ。ちょっと待ってよ、いや僕は今ランキング表持ってるんだよ。
お
う、これでこの前決定戦ですよね、
はい、
ということはもう自動的に指名試合でしょ。
そうですね、
そうですね。
今1位が、
うん、
ホッソンこと細川選手、
はい、
チャンピオンなんですけど、はい、細川選手目をちょっと怪我してるっていう情報も入って、
うん、怪我はもう治ったみたいなんですけど、
うん、
もうなんかこれは枝川会長のブログでも言ってたんでいいと思うんですけど、はい、なんかもうホッソンはダイレクトでタイトルマッチはできないと。
なるほど、
いうことらしいん
で、
うん、じゃあ次の選手だろう。
次は誰ですか。
で今見たらよ、
うん、
まあ2位にチャーリー選手がいて、
うん、
3位にユバ選手がいて、ユバ選手確か12月に多分入ってたと思うみたいな、
うん
うん、そう考えるとよ、
4位が長島圭吾。
あ、まあこれ見て、これ一人しかいないんだ
よ。これ今これ荒川選手がすごい苦笑いしてる。
荒川選手笑ってますけどなんと八王子中屋の、
うん、
チャーリー太田選手しかいないんですよこれ。
そうですね。
そこ突っ込みますね。
そうそうそう、いや僕は見た話
した。見たね。
見て。でもこれ決まったらなかなかのやばい相手ですよこれ。
ねえ。
うん、チャーリー選手日本欲しいのかな今さら。
いや分かんないですけど、もお互い正解。
まあもうチャーリー選手として話を進めていきましょう。
これ荒川選手どっちを応援するんですか。いや
それは。それは
いや何も置いてない。何か置いてるもん。冗談ですね。
まあ分かんないですけど、
いやこれ決まったらすごくないですか。
これ決まった、まあ当然、はい、指名試合でチャーリー選手がやるといえばもう受けるしかないとは思うんですけど、
そうです
、ね、全然それはもうやってやりますと、もう
やりたいぐらいですね逆に。
むしろ、
はい、これやっぱり荒川君も言ってたようにやっぱり強いやつとやらないと、もう僕なんか特にその年齢のこともありますし、やっぱり何のためにボクシングしてんねんっていうことになるんで、やっぱり強いやつとどんどんやっていきたいんで、でそこで勝っていってこそやっぱりこの階級で世界っていう言葉は口にできると思うんで、
うん、
やっぱりチャーリーとはやりたいなと思います
。おお、元世界上位ラ、今も入ってるのかな。
今も入
ってますよね。
一つ IBF がなんか入ってますね。
これは複雑ですね。
選手にとってはまあそれはもう知らない、
ね、まあ当然でも見に行きますよね。あでもで、ね、そうか、試合終わってのはですもんね。
それは僕も行きますわ、関西行きましょう。大郎さん一緒に。
本当ですか、
うん、
おお。初めて
そらも来てくれたんだもん
ねえ。
目が可愛いんですか。そら行きますよ。
ブログは面白いです。
ブログ
やらないですよね。俺
こそやらないです。やらないです。
な
全然やらないです。
絶対やらない。
いやの前以前はちょっとやった時もあるんですけど、
うん、
まあ本業がねボクシングですから、
うん、
まあボクシングまともにできてないのにそういう他に手を出すのもどうなのかなっていう。
お
あまあ本来はやんなきゃいけないんでしょうけど、
うん、
ちょっと僕は不器用なんで二足のわらじ履けないんで。
いやいや、そんな荒川選手のちょっと試合のね、うん、宣伝もせっかくなんでさしてもう決まってるんで、
うん、
12月6日土曜日ダイナミックグローブ&ファイティングスピリッツメインイベントで、62.0kg 契約10回戦、ね、世界ライト級、今11位ですかね、
はい、
荒川選手と、日本ライト級王者の加藤義孝選手という、
うん、
もうこれ今の日本ライト級、頂上決戦といっても過言じゃないと思いますので、ね、これその後の試合もすごい試合が2つ組まれてて、
うん、
もうトリプルメインイベントということで、まあね、あれなんでぜひ荒川選手からチケットを買って、
そうですね、
それで中谷ジムに電話して、行っていただければ。でももうない可能性もあるんですね、ね、正直、うん、はい、
で野中選手も多分
ですね。
そうですね。まあ一応年末ということで。
年末大12月。その時はぜひ、
はい、
ね、チケットを買ってということで。はい、で実はですね、
うん、
次のゲストを、
うん、
ね、
それはまた
いいんじゃない？
いや、いやだからこれの次でいいんじゃないですか。
慌て
すぎだよ。慌てすぎだよ。
僕はね、僕荒川選手に加藤選手にメッセージを送りたかった
よ。それもだから次ちょっと僕入れようかなと思って。
あ、そうなん
です。テンション上がっちゃって、なんか告知しちゃって、
ね、あれだからね。
テンション上がっちゃって、
すごいことだからね。
いや、すごいことですよ。まあまあまあまあ、じゃあまだね、告知あるんでね。
そうですね。
はい、お願いします。
株式会社リフレクトプロパティ、プロパティ、プロパティ、プロパティ。がっぽり夢の家賃収入ライフ、ラジオリスナー限定非公開収益物件を紹介いたします。株式会社リフレクトプロパティ。
自ら作った音源を自宅のパソコンから iTunes などの世界中の配信ストアに最短2日で販売ができるアーティストのための配信ツールシステム TuneCore Japan、 すべてのアーティストのために。
やがやがやがやがよラガ RS シロンサクスプレス。
じゃあちょっと荒川選手にね、加藤選手にこう、
はい、
メッセージみたいなの欲しいさ。
あ、まあね、勝負する以上どちらかは負けますから、
うん、
まあどんな形であれね、負けた時は潔くね、お互いがお互い負けを認められるよう、まあ、後悔のない準備をね、お互いがしたい してほしいですね。それでこそいい試合がね、はい、生まれると思いますし、やっぱお互い勝とうとするからこそいい試合が生まれる。
なるほど。
しっかり仕上げて、はい、お互い仕上げて正々堂々思いっきりやろうと、
はい、
そしてですね、次回のゲストが実はですね、はい、はい、その対戦相手の日本ライト級チャンピオン加藤義隆選手です。
おー、続けて
これを聞いてんのか加藤選手はね、わからないですけどね、どうなの？楽しみでございます。はい、そして
そうですね、はい、今回もですね、 RSC プロダクツ、さんからの情報ということで、ボクシングアパレルブランド、RSC プロダクツなんですけども、10月からね、さっき前回も言いましたけど、大阪店がリニューアルオープンですね、ビルの前にあのモハメドアリーというね、ところですね、ぜひ皆さん行ってみていただきたいのと、あとオンラインショップね、今回もまた新作がどんどん入ってるみたいなんで、ぜひチェックをしてみていただきたいなと思います。
はい、いや、これどうなってるんでしょうかね、12月、
そう、
ね、荒川選手、野中選手、ぜひぜひ勝ってほしい。
いや、もう熱い試合をね、
はい、
見せてほしいよね、本当に。
したいということです。お時間です。さよなら、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。